はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
お願いします。そしてもう一人お願いします。
はい、フィナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。9月に入りまして、
はい、しっかり
涼しい感じですけど、
はい。
京都も涼しいですか？
京都はそうですね、今ちょうど過ごし良い感じですかね。
うんうんうん。
まあ、ちょっとまだ暑い日があるけどって感じですかね。
うん。
まあ、いい感じです。僕的にはとても。いい感じ、
うん、そうですね。僕とそう2年前に京都行ったのは多分9月なんで、
はいはいはい、
あのぐらいの感じかなみたいな感じですね。
そうですね、
うん、
いい感じに涼しくはないですけどね、まあ、まだ暑すぎないくらいの日が出てて気持ちいい感じですね、うん、カラッとしてる感じ。
あの映画館に行くときにね、服装とかになんかすごい何着ていけばいいんだみたいな感じの、
うんうん、
ちょっとね、空調とか着てると寒くなっちゃうんで。
ああ、そうなんですよね、うん、あ、そうなんですよね。映画館行くとね、ちょっとあの服装がね、なかなか半袖はもう無理かなみたいな感じですかね、
うん、はい、僕は一年中秋だったらいいなと思ってるんですけどね基本的には。
あ、なるほど。
あ、まあ、秋といえばですね、あれ映画祭シーズンで東京はピュアフィルムフェスティバルが始まっても、こっから、まあ、京都も映画祭この後ありますけど、
うんうん
う
ん、
もう2ヶ月ぐらいぶっ続けて何らかの映画祭があるって感じですね、うんうんうん、多分去年もなんか、あ、去年に続いて今年もオンライン対応する映画祭が多いんで、すごいありがたいけど忙しいみたいな日々がしばらく続くだろうなっていう感じですね。
僕は結構今年は忙しいっぽいんで。
あ、映画じゃなくてってことでしょ？
そう、あの自分が忙しいんで、
うん、
まあ、結構ね、こう情報に疎いロンペさんあたりから流れてくる二次情報を受け取って、なるほどこういうのを見ようっていうしようと思います。
うん、そうなんですよね。まあオンラインで見るやついっぱいあるんで、
うん、
どうしてもね、映画祭とか期間限定なんで、その間に見なきゃってなるんで、
うん、
うん、ちょっとね、うん、来月あたりとか、その後とかね、ここら辺のディギーアマゾンプライムのやつとか、見るのも頑張ろうみたいな感じですけ
ど。ロンペさんはね、去年はピアはコンペ全部見たりとかしてるから。
ああ、すごい。
ここら辺のね、総括も楽しみですけど。
うん、そう、ピアはね、今年もコンペ全部オンラインで見れるんで、なんとか見たいなって感じですね。
去年はなんか無料期間中に全部見れるとかって喜んでたじゃないですか。
うん、今年はそれが使えないから金払って
終わるべきです。
はい、というわけで、そう、先ほども言ったようにこの3人でやるのはディン・アマゾンプライムビデオとなります。まあ、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画を題に3人でネタバレなしで感想を話していくという企画になりますが、今回のお題は、シンデレラとなります。まずは今作の概要を読んでみたいと思います。ピッチパーフェクトの脚本家 K キャノンが有名なおとぎ話を大胆に作り変えた現代風ミュージカル映画。大きな夢を抱く野心家のヒロインがファビュラスゴッドマザーの魔法の力を借りて夢を実現させようと奮闘する姿を描くとなっております。で、この作品の感想を3人とも見てきたんですが、今回はこの感想をケンス君からお願いします。
はい。まあ、先月、シンデレラ放題にしますって言われて、個人的には結構 構、って感じではあったんですけども、まあ、まあ、その今時シンデレラなのかっていう感じは結構あるじゃないですか。
今時シンデレラだし、ちょっとなんか前に実写、ディズニーがやってたなみたいなのもあるって感じですね、なんかね。
で、まあ、そういう、なんだろうな、そのリメイクとかリブートとかの作品を見るときって、じゃ何が変わっていて、どうしてこれが作られるのかみたいなのを考えながら見るところが、まあ面白さかなと思うんですけど、うん、その物語的な新鮮さよりはそっちの方に興味が行くんですけど、まあ、今回のシンデレラは、その、もう文字通りそのシンデレラストーリーのザ現代版アップデートって感じで、
うん、
その男性に幸せにしてもらう女性っていうのと、女性を幸せにしてあげる男性っていう、シンデレラストーリーがっていう物語の型が本質的に持っている性的不平等みたいなのを更新、その更新を目指した物語だなっていうのがすごいストレートに伝わる話でした。で、それをなんかこう、マドンナとか、クイーンとか、アース・ウィンド・アンド・ファイアとか、ホワイト・ストライプスとかっていう、こう、既存のポップミュージックを場面の文脈に当てはめてミュージカルとして演出するっていうのも、まあ、めちゃめちゃ最近流行ってる映画のアプローチだなって思うし、なんかそういう意味で古典的なストーリーラインを今の文法とか今のテーマで、まあ今だからこそ描き直すっていう意図がすごい分かりやすい映画だったかなっていう思います。で、この映画のシンデレラはママ母から不遇な扱いを受けてる裏でコツコツ服飾の勉強をしてドレスデザイナーを夢見てるんですけど、なんかこう社会的立場とか時代背景から女性の自立を阻む価値観の前にチャンスを与えられないっていう人物で、でもそのなんか元の話だと、そういうシンデレラをただただ理由もなくこう抑圧してるママ母とか義理の姉妹とかとの関係性がなんか最初の場面から結構マイルドに描かれてておーって思うんですけど、なんかシンデレラだけの物語のアップデートじゃなくて、ママ母とか王子の方の話の方にもきちんとこう想像力というか現代風な捉え直しがあるのがすごく良かったなと思っていて、このママ母はその彼女自身もこうその女性の社会的立場によって機会を奪われてきた人物で、だからなんかそういうものを内面化してしまっているからこそ、下の世代にもそれを押し付けているような人物だっていうことが見えてくるし、王子は王子でこう王位を継承することを期待されているから自由な人生の選択がないことに苦しんでいて、なんかこう社会的立場に関わらずみんななりたい自分になれないっていう抑圧を抱えているっていうのが冒頭で結構スマートに描かれてて、ああなるほどなっていうふうに思いました、
うん、
で、まあ、そのあらすじにもあったファビュラス・ゴッド・マーザーなんですけどなんだよって思うまあなんかそのそうなんだろうな、なんかそのシンデレラの話に合流するというか、まあ物語としてはシンデレラなんで、いわゆるシンデレラ的な物語をなんかなぞってはいく話ではあるので、
うん、
なんかそこが僕は結構なんか別にこれだったら新しくなんかオリジナルの作品でもできるんじゃないかっていうところがすごくこう、なんだろうな、やっぱりこうシンデレラ的な要素の真新しさのなさとか、あとはなんか話の、まあ、ある種の都合の良さみたいな、シンデレラだからみたいなところとかは、うん、なんかすごくバランスが悪いというか、まあ見たことある話だなみたいなところもあるし、
うん、
変な映画だなとかと思いながら見ていたんですけど、結構綺麗にちゃんと全部回収しているし、この映画が対象にしている多分現代の若い人とか それこそまあ僕たちの世代でもシンデレラっていうのを最初に見るような年齢の人たちにとっては、まあ、今のシンデレラとしては届くべきところに届くバランスなのかなと思いましたね。
うん、
うん、であと僕吹き替えでこの映画見たんですけど、
うん、
ほとんどの歌唱の場面が全部言語版のままなんで、
そうなんだよね、
うん、結構ね吹き替えで見づらい映画ではあったというか、なんかその、うん、なんだろう、歌のところは言語版だなとかと思いながら見てたんですけど、
うん、
なんか唯一その王宮のお知らせをこう姿勢にしてくれるラッパーみたいな人がいるんですけど、
あそこだけみたいなね、バックでラップする部分が、
なんかラップ調のね音楽なんですけど、彼のそのお知らせの場面が、なんかそこだけちゃんと吹き替えで歌唱シーンが演出されてて、
そうそうそうそう、あそうなんだ。
そう、しかも結構イントがちゃんとしてて、なんかこのなんかクオリティがしっかりしてるんで、なんかそれもちょっと他の歌唱シーンでも見たかったなかと思いながら、
うん、
思ったりもしましたね。そう、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次は直輔くんお願いします。
はい、ですね、僕もまあケンさんと結構さ、あの似てるとこが多くてですね、まあ、まず今シンデレラっていうのは、まあ、僕もすごい思って、この時期にっていう感じですよね。なんかまあ僕はですね、その前やってた、そのさっきも出てた実写版のシンデレラで、ディズニーの2015年に公開したケネス・ブラナー監督版がですね、僕結構好きなんですよね。
へ
ー。で、僕はね、結構そのディズニーアニメ版の、まあシンデレラっていうかディズニーアニメ版シンデレラの古典、ディズニー版シンデレラを古典として、まあその良さを結構大事にした作品、そっちは大事にした作品だったんですけど、まあお話とかはアニメ版と変わんないんで、なんか今回のこのアマゾン版に比べると価値観とかはかなり古いっていう言い方もできるんですけど、なんかケイト・ブランシェットが演じてるママ母の悪役とかがですね、なんか結構シンデレラみたいになれない人みたいな感じとかを強調しててですね、なんかちょっとその辺が切なかったりしてですね、僕結構なんか好きなんですよね。で、まあ、シンデレラの中で一番見せ場の、まあ、見せ場っていうか、まあ、僕は見せ場だと思ってる、魔法で青いドレス姿に変わるっていうシーンが、あそこが僕は多分一番重要じゃないかなっていうふうに思ってて、でそこのなんか、お金のかけ具合というか、まあ、その、ファーって変わっていく感じの美しさとかが、結構、良くてですね、なんか、ツボをちゃんとしっかり押さえてるなって感じがして、僕はディズニー版実写シンデレラの、主演の、なんだっけ、リリー・ジェームズでしたっけ、ベイビードライバーの子、あの子とかがすごい、あの子を初めて見たのがシンデレラだったんで、あ、こんな綺麗な女優さんいいんだとかもあって、すごい、なんか僕は好きだったんですよね。で、ケネス・ブラナー監督の中では多分、一番好きかもしれないくらいの感じですかね。で、まあ、で、これ、それに対して、今回の実写版なんですけど、なんか、より現代性みたいなのをかなり重視した感じのエンターテインメント映画になってるなっていうふうに思えてまして、まあ、ストーリーは、大筋は変わってないんですけど、なんか、ちょこちょこ結構、その現代版にアレンジというか、まあ、変えてるとこも、なんか変更箇所とかも多くて、もともとのそのおとぎ話のシンデレラの要素をなんかギャグ的に自分で突っ込んセルフ突っ込みしてるシーンとかあったりとか、あとまあシンデレラにその代表されるディズニープリンス的な古い女性像とかを意識的に否定してる感じとかがすごい面白いな、なんか見比べると面白いなっていうのがあって、で、まあ、その、例えば、 花嫁探しに舞踏会必要なのかよっていうあのセリフとかが意識的に入ってきたりとかして、だから結構なんていうんですかね、なんか身も蓋もないこと言うなっていう感じで、そことかすごい笑っちゃったんですけど、あとまあ結構そのなんだっけあのなんとかゴッドマザーじゃなくて、あの、
ファビュラスゴッドマザーです
か。ファビュラスゴッドマザーのナレーションで映画始まって、そのナレーションで映画が終わるんですけど、その映画の終わりの、そうそう、最後のセリフとかが、まあちょっと言わないですけど、まあなんか、そうですね、なんか一人の女性として彼女を見てくださいみたいな意味が込められてる感じの、そのセリフで映画が終わるんですけど、なんか、そのセリフとかもすごい感動的で、なんか良かったなっていうふうに思いましたね。あと、まあ、まあ、ミュージカル要素をかなり前面推してるんですけど、まあ、そのさっきもケンスさんが言われた通り、ディズニー的なミュージカルじゃなくて、あの、クイーンとか、あの、マドンナとか、なんか、夏メロ的な、あの、ヒット曲を登場人物の心情に合わせてバンバン流してる感じなんで、なんか古典として存在してるなんかシンデレラをここでもやっぱ価値観をぶっ壊そうとしてるなんか気概みたいなのをすごいあの感じるというか、まあなんか笑っちゃうんですけどそこら辺も面白かったですね。あとまあでもそれでいてやっぱ元のシンデレラのポイントである、なんていうんですかね、まあどんな状況でも腐らずにちゃんと綺麗な心を持ってることは大切なんだみたいなこととかもちゃんと描いてて、そこはやっぱちゃんと大事にしてるシンデレラっていう題材を使う意義みたいなところも僕はあるのかなというふうに思いましたね。あとまあそのなんか現代的な価値観みたいなセルフツッコミとかはあるんですけど、なんか例えばあのそのまあ主人公のシンデレラはまあ商売、服を自分でデザインした服を商売したいみたいな夢があるし、なんかこの王子様の方とかはまあ完全に王の器じゃないんですけど、なんで本人もあんまりそのやる気がないというか、で代わりになんか今回これまあ多分ネタバレ結構中盤出てくるんで言っていいと思うんですけど、あのまあ妹が今回王宮に妹っていう設定があるんですよね。王子様に妹がいるっていう設定があって、そっちの妹さんの方がまあキビキビしてて、なんか国策とかいろいろ考えてる人なんですけど、で本人もなんかその王様王族なんですかね、その国を統治することに対してやる気が満ち溢れてる感じなので、まあこのその妹さんとかの方がまあ、次はっていうふうに、もう映画冒頭で、まあその、なんですかね、登場人物たちの本質みたいなのがもう提示されるんで、ハッピーエンドは、まあ、大体どういうふうになるかっていうのも、すでにすぐ予想できるんですけど、なんかそこの、なんですかね、まあ現実と同じく、そこに向かって、なんか前時代的な考えとか風習とかで、なかなか、抜け出すことができないみたいなところが結構切実なんですけど、そこの切実な部分を、まあ、ミュージカルで昇華して、まあ、歌にして軽やかになんかあのハッピーエンドの方に向かっていくっていう感じがちょっとすごい見てて気持ちいいなっていうのがありましたね。で、まあ、シンデレラに立ちはだかる、まあ、そのママ母役があのまああれですよね、あのイリナ・メンゼルがやってるんですけど、うん、まあ元祖ありのままの自分クイーンみたいなの人ですよ。あの、花雪のあの人、エルサやってた人ですよね。まあ、なんかそこに立ちはだかる、シンデレラに立ちはだかる、ママ母役をそういう人がやってるっていうのもなんか面白いし、で、まあ中盤でやっぱその彼女の方の事情みたいなとか明らかになるときに結構、ああ、なるほどなっていう感じとかが。その彼女そのまあやっぱ前の世代のちょっとありのままになれなかった人みたいな設定になってるのとかがすごい見てて面白いなと思いましたね。あと結構コメディシーンがいっぱいあってすごい面白いんですけど、あの 僕個人的にはあのネズミ3匹いるんですけど、
うん、
なんですかね、シンデレラの、踏襲というか、シンデレラといえばみたいな感じで、ネズミ3匹出てくるんですけど、1匹どう見てもなんかハム太郎みたいなカラーリングのやつがいてですね、そのハム太郎カラーリングのネズミがすごい可愛いって思ってたら、なんかまあ、擬人化するシーンが、魔法で擬人化するシーンが来て結構ギョッとしたっていうのとか、すごい面白かったですね。
うん、
はい。そうですね。はい。そんな感じですかね。大まかな、はい。
はい。ありがとうございます。
はい、
では、最後は自分論文の感想をいきたいと思います。で、僕もですね、まあ、吹き替えがあると僕は吹き替えで見てみるんで、今回も吹き替えで見てみました。で、まあ、吹き替えになるときに、まあ、やっぱり歌物って歌の部分を吹き替えでやるか元のままにするかって、まあ、両方あると思うんですけど、まあ、僕は別に今回はこれでよかったかなという感じはしましたね。で、あと僕はね、基本的にあんまりミュージカル映画そんなに好きじゃないんで、それほど歌とダンスに期待して見てるわけじゃないっていう部分があるかもしれないですね。で、まあ、やっぱりシンデレラというと、ディズニーのイメージがすごい強くて、まあ、ディズニー以外のところがどんな風な感じでアレンジしてくるんだろうなというところに興味を持ってみたっていう感じですかね。で、まあ、全体、あまり、それほど細部にもあんまり僕は言うことないんですけど、その全体的な感想になると、やっぱり明るいんですよね。あの作品のテイストとして、うん、でやっぱりなんかそのシンデレラって義理の母親とか姉たちにまあまあ理不尽にいじめられてるイメージがすごいあったんで、うん、まあまあもちろん今回もひどい扱いは受けてるんですけど、まあ、なんかシンデレラ自体が最初からなんか自分の暮らしをまあまあ楽しんでるような感じで描かれていて、うん、すごい全然負けてない感じがして、なんか、暗い気持ちでは全然ならずに、もう最初から見れたなっていう感じはしましたね。で、まあ後半ですね、この映画バージョンというか、すごいオリジナルな展開になるんですけど、もう、まあ最初から、このシンデレラは、まあ先ほどの話もあったように、自分で、仕立て屋になりたいっていう夢があって、まあ、夢というかすごい野心があるような感じに描かれていて、やっぱりそこが明るさにつながっているのかなという感じで、まあ、そこが大きな特徴なのかなと思って見てたってとこですね。で、まあ、しかもその対立することになる、まあ、義理の母と姉たちもすごい憎めない感じの存在だし、すごい彼女たちのミュージカルパートもすごい結構見せ場というか、とても楽しい感じになっていたかなという感じはしますね。で、まあ、二人も言ってたように既存曲の使い方もすごい面白くて、まあそんなに多分音楽詳しくない人でも聞いたことはある曲ばっかりというような、選び方がされていて、まあここら辺は、まあ、ピッチパーフェクトの脚本家の方が起用されているのはすごい意味があるのかなという感じで、すごい面白かったですね。で、あとは、まあ、主人公、シンデレラ演じるカミラ・カベロもですね、一箇所、現在の自分と、あとなんか夢である仕立て屋になった自分が出てきて、その同じ場面に二人シンデレラが出てくることになるんですけど、まあこの二人で、まあすごい曲の上と下を歌うことになるんですけど、すごいあそこはよくできていたし、すごい面白い演出だなと思って見たというところですね。でですね、まあ最後、今回僕のこの映画の推しキャラは、先ほどナンスケ君が言ってた、王女の妹のグエン王女なんですけど、このキャラクターすごい、やっぱり 結構重要な役割、後半になって重要な役割を果たしたりするんですけど、うん、演じてるのが、タルーラ・グレイブっていう女優さんで、まあ、他にあんまり映画出てるのほとんどないような感じなんですけど、すごい彼女が良くて、すごい目が大きくて、すごい垂れ目気味の、いわゆるタヌキ顔って感じの顔の子なんですけど、すごいね、僕はね、アナデアルマスっぽいなと思って見てたので、顔の系統的にすごい似てるんだと思うんですけど、
うん、
ちょっと他の作品でもいろいろ見てみたいなという感じで、今後注目して見ていきたいなという感じの女優さんでしたね。はい。本当ライトな感じで、サクッとお家で見るのにもぴったしの作品なんじゃないかと思いますんで、まあ、ちょっとの時間があれば見れるような感じなんでおすすめですというところですかね。はい。以上になります。
ありがとうございます。
そう、確かに、コンペさんが言ってた、シンデレラ自身がコーラスを、自分の理想像と今の自分みたいなので、うんコーラスする場面は結構大事な場面だなと思ってて、
うん、
大事な場面というか、まあそれがラストにそのシンデレラ同じような構図でシンデレラが見ている相手とコーラスをするっていう場面があって、そのコーラスをする相手が誰なのかを考えると、結構大事なこう、要素かなと思っていて。
場所も一緒でしたよね、確かに。
そう、場所も同じなんですよね。だから、まあ、つまりそこでコーラス相手をやる人のその置き方って、この映画において結構大事な要素だなと思って、うん、それこそ、本来その人の資質って、元のシンデレラの主人公の資質と同じだから、だから、その、彼女を解放してあげるっていうのも結構、この映画にとっては大事な部分ですよね。
うんまあ、あとはさっき言ってたそのイギナ・メンジェルの起用とかもね、ディズニーに剣が売ってるような感じもすごいするし、それこそね、多分あれだよね、実写のディズニーがやったシンデレラの、僕はその映画館で見てないですけど、同時上映が多分アナ雪の短編映画だったような感じぐらいな扱いなんで、まあ、そこのキャストを持ってくるみたいなすごい面白いなっていう感じですね。
結構男性キャラとかが割とダメダメなんですけど、みんな。なんかでもなんか、そのなんか割と女性キャラの結構すごい活発な感じに対して男性は男性で、でもダメな人がダメなのかっていうところじゃなくて、結構ダメなままでなんか魅力的にちゃんと描いてる感じがしたんで、僕はだからその男を憎むべしみたいなバランスには全然なってないのが、なんかそれがちゃんと愛らしく、ダメな人もダメで存在してちゃんといいし、なんかそれでちゃんと人とラブ、愛し愛される関係を築いてもいいんだよみたいなところとかも描いてて、なんか男性の描き方も僕は結構いいんじゃないかなって気がしたんですよね。なんかダメなままでいいんじゃないっていうところでやってるあたりが、なんかディズニー版だと結構悪くなるか、なんかすごいいい人になるかの、なんか情、なんかプリンスものだとどっちかになることが多いけど、これはなんかダメなままでもいいんじゃないですかね、男性もみたいな感じで。なんか結構そういうのを描いてる、そういう古典的なおとぎ話、今の映画であんまり見たことなかったんで、僕はそこもすごい好感を持ちましたね。
なんか、全然話してなかったですけど、王様はピアス・ブロスなんですかね。
そうなんですよ。そうそうそう。ピアス・ブロス。かわいかったですね。
びっくりした。歌わないのかな、ピアス・ブロスナーは。ちゃんとね、見せ場がありますからね。
あそこ良かったな。僕、あそこ好きなんですよね、ピアス。
なんかね、結構演出としてもなんか理にかなってるというかね、彼の場合は独唱なんですよね。
あね、
なんか、で、なんか、そのツッコミが、あ、歌うわっていう、あの、あの聞いてる側が、歌う気だわっていう、ツッコミをするっていうのが、あのすごい、あのミュージカル映画として、あの、冷や水のかけ方がひどいっていう。
なんか結構、なんかこう、なんだろう、取り付く島のない人なのかなと思ったらね、意外とあったりして、動画結構笑っちゃったんですよね。
うん、
あれもやっぱ007やってたっていうのは結構あの僕はあのいいなって007やってた人がこういうことやってるっていうのはいいなっていう感じがしました。
うん、まあちょっとね僕はあのここで作品に取り上げてなかったらもしかしたら見なかったかもしれない作品なんで あのまあいろんな映画見た方がいいと思うんで見れてよかったかなという感じですね。
あね、やっぱシンデレラだからな。シンデレラはシンデレラだからな。魔法使いはファビュラス・ゴッド・マーザー。シンデレラはシンデレラだから。やっぱね、シンデレラってタイトルだと、タイトルだけ見てみんなちょっと敬遠しちゃったりとかするかもしれないけど。
ちょっとね、どんぐらい見られてるかわかんないですけど。ね、
ツイッターとかでは結構広告出てるけど、あんまテレビ CM とかは見ないかなって感じしますけど。
うん、まあね、アマゾンプライム的には結構推してた作品かなとは、
うん、
思いますけどね。うん、ちょっと
周りの人たち。タイトルだし。
うん、ロングネ
ミとか。華やかだからね。
そうそうそう。うん、まあね、アマゾンプライムビデオオリジナル作品を渇望してる僕らとしては結構大変な新作だったんですけど。感じです。
いい映画だ。
ねえ、こういうの どんどんリリースしてくださいっていう感じ。うん、はい、まああの。気になったら皆さんもぜひ見てくださいという作品でした。はい。というわけで今回は Amazon プライムビデオで配信中の作品、シンデレラの感想を話してみました。ディギン Amazon プライムビデオでした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。